パリサイ派の律法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。まあ、間違いを持っているなのか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためにではなく罪人を招くために来たのです。まあ、イエス様は確かにカパノームでなんと多くの力ある技をなされたなのでしょうか。まあ、同じようにベサイダの人たちもイエス様が大いなる権威を持っているということを認めざるを得なかったのです。まあ、ベサイダで5つのパンと2匹の魚を持って5000人以上の人々が食べて満腹したと聖書は言っています。ベサイダでイエス様が目から癒し、またアンドレ、ペテロとピリポは召し、ご自分の弟子としてくださったのです。まあ、一言葉で言いますと、カパナウムとベサイダ、またコラチの人々は、イエス様の力ある技と偉大なる奇跡を経験しました。彼らはみんな、イエス様は癒す力、許す力、解放する力を持っておられることを皆例外なく認めざるを得なかったのです。けど、イエス様は数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められたとあります。災いだコラジンよ。災いだペッサイだよ。災いだカパナオミよとイエス様は言われたのです。まあ私たちは今までにまあ御業で吉祥寺でまあいろんなところでまあ至るところでイエス様のなさった力ある技を見る恵みに預かったなのではないでしょうか。多くの兄弟姉妹は見るとやっぱり嬉しくなる。いや主はすごい恵み深いお方であると認めざるを得ない。イエス様は確かに解放する力を持つお方です。許す力を持っておられるお方ですから、やっぱり主こそが礼拝すべきお方です。イエス様はどうしようもないものを通して、やっぱり自分のご意向を表していてくださったのです。だからといって、徹底的に悔い改めなければならないとは、我々に頭がないと思えば、災いなのではないでしょうか。なぜならば、それこそが悪魔に扉を開くことを意味しているからです。当時、イエス様はカパナウムで、またコラジンで、そしてベサイダでご自分の力ある技をお示しになりました。そして私たちも主の大いなる恵みを経験するようになったのです。けどそれによって私たちの考え方、見方、価値観も変わったなのでしょうか。まあ主の言葉に耳を貸しましょう。私は言っておく。あなた方の義が律法学者たちやパリサイ人たちの義に勝っていなければ決して手に入ることはできない。まあ、厳しい言葉です。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠ることができません。とイエス様は言われましたけど、現代人の多くはそれができるらしい。一体大切なのは何でしょうか。言うまでもなく、他の人々に、家族、親戚、友達に、本物に対する上かわきを起こさせることなのではないでしょう。彼らは次々に導かれなければ、災いです。本当に大切なのは徹底的に悔い改めることです。それからイエスは数々の力技を 他の我が方町々が悔い改めなかったので、責め始められた。悔い改めたくなければ、厳しい裁きが来ます。お前たちに言っておく。裁きの日には、鶴と獅子の方がお前たちよりもたやすいであろう。あなた方に言う、裁きの日には、ソドムの地の方がお前よりたやすい。と主は言われた。その後、当地の町々は跡形もなく消えてしまった。悔い改めなかったからです。新約聖書によると、イエス様は多分一度だけ鶴と獅子の方へ行かれました。そしてあそこでイエス様は奇跡を行ったかどうか全くわからない。ああ、コラチンよ。お前たちのうちで行われた力を技が、もしも鶴と獅子で行われたのだったら、彼らは遠の昔に荒野の窓へ、灰をかぶって悔い改めていたことでしょうと。まあ、裁きの日が来ます。そうです。けど、私たちは救われているから、裁かれない。確かにそう。ヨハネ伝5章の24節を見ると、イエス様ははっきり言われました。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っておるのです。永遠の命を持つようになった者は裁かれません。けど、救われた者にとって大切なのは、死んでから報いを受ける。か、受けないか、のどちらかです。まあ、よく開く箇所なんですけど、コリント第一の手紙、3章、293ページになります。コリント第一の手紙の3章。注意説がお読みいたします。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木、草、藁などで建てるなら、各地の働きは名誉になれます。名誉になれます。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、その日がその力で各地の働きの進化を止めすからです。もし誰からの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。まあ、言語を見ると救われますとなっています。まあ、神の御言葉である聖書は何度はっきりしていることでしょう。コリントにいる兄弟姉妹は主に出会って救われたものでした。彼らの土台はイエス様でした。イエス様は永遠に生きておられるから、この土台も永遠に続きます。けど、この土台の上に建てる金銀宝石、まあ、木、草、藁の間には大変な違いがあります。金銀宝石は燃えませんけど、木、草、藁は立ちどころに燃えてしまいます。もしある人の建てた仕事がそのまま残れば、すなわち金銀宝石の仕事ならば、その人は報酬を受けるが、その仕事は焼けてしまえば、まあ、自分の魂で作り上げた木、草、藁の仕事ならば、損失を被るでしょう。しかし、彼自身は火の中をくぐってきたもののようにではあるが、救われます。まあ、私たちはイエス様の報酬の座の前で 喜ぶことができるなのでしょうか。私たちはその座の前で褒美をもらいたいと思うなのでしょうか。それとも全生涯を費やして作ったものが灰になってしまっても良いなのでしょうか。私たちは聖書の、喜びの知らせを何回も聞きましたけど、十字架でなされた救いを本当に自分のものにしたなのでしょうか。高く引き上げられたイエス様の提供された聖霊の満たしを自分のものにしたなのでしょうか。もしそうであれば、周りの人々がそれを気がつくようになり、自分の罪と望みのない状態を求むようになるに違いない。結局、悔い改むようになります。今日の一番大切なのは、今話したように、徹底的に悔い改むことです。二番目、必要なのは、精密な精神であります。私たちは、今まで厳しいな、災いの声を聞くことができました。この災いの声は、イエス様の身元に帰ることの、すすめの招きです。それだけではなく、悔い改めを要求する声とは、生死に忠告しているものでもあります。前に読みました。25節もう一回読みましょうか。その時、イエスはこう言われた。天地の主であがる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。悔い改めるだけではなく、精神も必要です。イエス様の言葉によって明らかになったのです。すなわち、主の力ある技と恵みの表すことは隠されています。知恵のある人や賢い人々に隠されています。もし私たちは主の偉大なる御業を理解しようと思えば、壁にぶつかります。隠されているからです。理解力でもってイエス様の十字架の偉大さを理解することができません。天地の主であがる父よ、あなたを褒めたたえます、とイエス様は言われました。父なる神との結びつきこそが、イエス様にとってすべてのすべてでした。